立ち返れ、イスラエルよと主は言われる。私のもとに立ち返れ、呪うべきものを私の前から捨て去れ、そうすれば再び迷い出ることはない。もしあなたが真実と公平と正義をもって、主は生きておられると誓うなら、諸国の民はあなたを通して祝福を受け、あなたを誇りとする。おはようございます。今朝は預言者エレミアという題でお話をしたいと思います。エレミアはユダヤの国がまさに滅びようとする紀元前7世紀から6世紀の預言者でした。エレミアは旧約聖書の2つ目の預言者でありますエレミア書を書きました。エレミアはエレミア書を書きましたと言ってしまいますと正確ではありません。彼の預言は書記役を務めたバラクという人が筆記して取りまとめて書物にしたのだとエレミア書36章に書かれています。エレミアが語りましたことをかいつまんで言いますとこうです。今や人々の礼拝生活は乱れている。王が取ろうとしている政治や外交、国防の政策も神を忘れたあまりにも人間的なものである。それは災いだ。エレミアがこう語りましたのはこれこそが神様から預かった言葉であったからです。エレミアは神様から預かった言葉の通りに絶えず神様に立ち返れ、立ち返れと繰り返し語りました。そのために時の権力者たちの怒りを買うことになりました。書記役のバラクが王であるヨアキムの前でエレミアの預言を朗読しましたところ、王は怒りを発して巻物をナイフで切り裂き、暖炉の火に次々とくべて燃やしてしまったと書かれています。ところが神様はエレミアにこう告げました。改めて別の巻物にすべての言葉を元通りに書き記すように。エレミアは神様から再び言葉を与えられ、バラクは巻物を書き直しました。神様の言葉は裂いても燃やしても再び告げられるものであり、消しても消えないものであるからです。今日たとえ社会や国家の大多数の意見に背いてでも勇気を振るって正しいと思うことを語ることを預言者の務めを果たすと言います。エレミアはどんなに人々から疎んじられ苦しめられても、神様ご自身がこう語れと命じたことをそのまま語りました。それは神様の裁きを告げる言葉であり、王や国民に対して悔い改めを求める言葉でありました。その結果彼は多くの人々の反発を買ってしまいます。エレミアは幾度も捕らえられ、水ために投げ込まれ、泥に埋められました。しかしエレミアはそれでも語り続けました。神様が命じたからです。エレミアが神様から命じられましたことは、言葉によって語ることだけではありませんでした。木で作った首輝きを首にはめて、諸国の王たちやユダヤの王の前に出て、バビロン王の首輝きを今は追うように、この神様の言葉を語るように命じられました。つまり言葉だけじゃなくて、神様からいわばパフォーマンスをも命じられたのです。エレミアの言葉は、人々の耳に心地よい言葉ではありませんでしたから、次第に彼は孤立し、迫害され、偽預言者とさえ呼ばれました。それでも彼は語ることをやめなかったのです。神様が彼を召し出したからです。私は生まれなかった方が幸いだったと嘆くほどに、エレミアは預言者の苦しみを味わいました。しかし彼が語るように命じられたことは決して裁きと警告の言葉だけではありませんでした。神様は回復の言葉、祝福の言葉をも与えられたのです。心が神様から離れてしまい、 もっぱら人間にのみより頼む人は、荒れ地に孤独に立つ裸の木のようである。しかし心を入れ替えて、神様に信頼する人は、水路のほとりの青々とした木のように豊かに実を結ぶ。このようにエレミアは語りました。人間の心は本当に捉え難いほどに病んでいると告げる一方で、神様はイスラエルと新しい契約を結ぶと語りました。すべてが神様の言葉でありました。神様の定めを守れない人々の心の中に、その胸の中に定めを書き記して、人々の心を作り変えると知らせました。神様の言葉はこうです。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。これが新しい契約です。このエレミアが告げた新しい契約は、新約の時代になって実現いたしました。新しい契約というのは、イエス・キリストが世界にもたらす救いのことであります。イエス・キリストは最後の晩餐の時に、弟子たちの前で、葡萄酒の杯をかけて、ご自身が十字架の上で血を流して、命を捨てることを予告して、こう言われました。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。イエス・キリストの十字架は、神様が私たちの罪を許して、私たちが神様の民となるために捧げられた身代わりの犠牲でありました。預言者エレミアが語ったことは、厳しい裁きの言葉でありましたけれども、同時に神様の愛と慈しみに満ちた恵みの言葉でもありました。聖書は今も私たちに語りかける神様の言葉、預言の言葉です。どうかこの神様の恵みの言葉に耳を傾けてください。